章5中3章の5節と6節に次のように確証されています。1114ページです。彼は、イエス・キリストです。約束された救い主です。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかしは私たちのすべての咎を彼に負わせた。主なる神が言われたことを信じ、そしてイエス様を受け入れる者は救われていると聖書ははっきり言っているんです。すなわち彼の罪は許されており、神との平和と永遠の命を持っているということです。ダビデという王様はこの素晴らしい救いに預かる者として次のように告白することができたのです。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。救われた人々は大した聖書の知識を持っていないかもしれませんけれども、迷っていた、人生の目的をつかまなかった、満たされていなかった、いろいろな過ちを犯しちゃったけど、今イエス様を知るようになることによって罪が許されたと確信します。どうしてこういうふうになったのかはっきり分かりませんけど嬉しい。この心構えを持つようになった人は結局救われています。ダビデはどうして喜ぶことができたかと言いますと、自分の背きの罪は許されていると確信するようになったからです。本当に人間の罪ですか、わがままですか、本当に恐ろしい現実です。単なる夢であるならばいいんですけども、恐ろしい現実です。そして人間のわがままは一つのことを通してだけ解決されます。すなわち流された血の犠牲によってのみ解決されます。血は贖うゆえに罪が許されると聖書が言っています。イエス様が我々の債務を支払い、罪を許すために尊い犠牲になってくださったのです。これこそが我々の喜びの源です。今日洗礼を受ける兄弟姉妹も次のように告白することができます。血を流すことによって完全な許しがもたらされた。キリストは代わりに死なれたから、だから私は希望を持って安心して将来に向かうことができると。血を流すことなしには罪の許しはありえませんが、血を流すことによって完全な罪の許しがもたらされます。ダビデは次のように告白したことがあります。東が西から遠いように主は我らの咎を我々から遠ざけられる。東と西は決して一つになりません。こういうふうに主は咎を許してくださる。ミカという人は主は我らのもろもろの罪を海の深みに投げ入れたと言ったのです。もう見つかりません、探そうと思ってももうないということになります。イサヤは主はあなたの咎を雲のように拭い払い、あなたの罪を霧のように消したと証ししたのです。主は許してくだされば忘れてくださいます。イエス様の犠牲のゆえに罪は完全に許されます。もはや罪は消えて見えなくなってしまうということです。私はあなたの罪を、あなたのわがままを心に留めない、もうあなたの罪を思い出さない、あなたの不義を二度と思い出さないとよく聖書に確証されています。結局あたかも我々が罪を犯さなかった時のように記憶してくださるのです。 まあ、聖書の救いとはこういう素晴らしい賜物です。イエス様においては罪の許しと罪を心に留めないことが一つになっているのです。我々の述べ伝えることのできる福音とは、あなたの罪はイエス・キリストの流された血によってすでに許されている。なぜならば債務が支払われているからです。ですからあなたは自分の罪を許してくださったイエス様の大いなる贈るものを今日感謝して受け取ればよいのですと。あなたは血と命とを捧げてくださった御子イエス様という身代わりを自分のものにする必要があります。ただイエス様お一人だけがあなたの罪は許されたということのできるただ一人のお方です。イエス様はああしなさいこうしなさい努力せよ宗教家になれと言われたのではありません。ひれくだった頭を下げた人々に来よ安心しなさいあなたの罪は許されたと言われたお方です。罪の許しとは最大の賜物です。これは何という素晴らしい事実でありましょうか。私の出た、まあ、スイスの神学の校長先生は、まあ、ユダヤ人だったんですけども、7つの、まあ、言葉を流暢に話すことのできた、まあ、素晴らしい、まあ、学者だったんですけども、彼は死の前に次のように言ったそうです。罪の許しは最大の宝物ですと。それから、まあ、奥さんに向かって私は一つの詩を作ったと言ったそうです。まあ、どういうもんかと聞かれると、まあ、非常に簡単なものだったんです。イエスは私を呼んだ、イエスは私を私のようなものを共にしてくださった、そういう、まあ、簡単なものだったんです。まあ、罪の許しを得ることこそが最高の贈るものであり賜物です。なぜならばこれこそが利用者の呵責からの解放であり、人間の恐る恐れからの解放であり、神の怒りを恐る恐れからの解放であるからです。まあ、パウロは次のように書いたことがあります。言葉に言い表さないほどの賜物のように神に感謝すると。彼は提供された素晴らしい贈るものを、すなわち罪の許しを受けたのです。今日洗礼を受ける兄弟姉妹もいろいろなことをまだ分かっていないでしょうけど、イエス様は許してくださった、受け入れてくださったと知るようになったのです。まあ、人間の最大の問題は罪と債務の問題です。けど約束された救い主に与えられた名前はイエスです。すなわち彼は罪を許す方です。彼は罪の問題を解決する方です。罪の許しこそ最大の賜物であり、本当の慰めであり、生き生きとした希望を与えるものです。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹はイエス様が自分のわがまま自分の罪を取り除いてくださった、イエス様は自分の罪の問題を解決してくださったということを信ずるようになりました。理解できたからではない、ピンとくるようになったのではないでしょう。あれはいい気持ちになったからではない。どうして信ずることができたか、神は約束してくださったからです。信仰の土台なるものは決して人間の体験でもないし経験でもないし、人間の考えていることを思っている感じることでもない、御言葉だけです。聖書はそう言っているからありがたい。この態度を取ることこそが要求されている、まあ、幼子のような信仰です。そして洗礼を受ける兄弟姉妹もイエス様は 我々の心の目を開いてくださった。イエス様は我々のあらゆる不幸の原因、すなわち罪を示してくださった。自分のわがままを明らかにしてくださった、まあ、罪は神から人間を引き離すものです。神からの分離は孤独、そして喜びと平安のない状態を意味します。そして教祖の送る兄弟姉妹は、まあ、次のようなことを知るようになりました。すなわちイエス様は告白された罪を許し忘れてくださると。そしてイエス様は嘘を知らない方です。偽りません。ご自分の約束を必ず守る方です。イエス様に告白された罪は許されています。まあ、先祖の兄弟姉妹はイエス様は自分の罪を許してくださった。自分のようなものを受け入れてくださった。そしてイエス様によって受け入れられたものは一時的だけではなく永久的に受け入れられています。私のもとに来るものを私は決して捨てませんとイエス様は言われたから、だからイエス様によって受け入れた人はもちろん永遠の命を持っています。まあ、先祖の送る兄弟姉妹は今からイエス様をよりよく知りたいと切に願っています。またイエス様に用いられる器になりたいと願うものであります。つまり先祖の送る兄弟姉妹は新しい始まりの第一歩を踏み出すわけです。先祖は一つの終わりであり、そしてまた新しい始まりでもあります。一つの終わりとはこの世との別れです。この世にはもう明け明けしましたと告白します。目に見える世界は本当の心の平安、また支えを与えられないものです。つまり本当の満足を与えられないのであります。まあ、先祖の兄弟姉妹は皆自分がイエス様の犠牲によって贖い取られたものであり、もはや自分自身に属するものではない、まあ、聖霊の宮であると。これからは目標はイエス様をよりよく知りたい、イエス様に喜んでいただきたい、イエス様の器としてこの喜ばしい福音の一人でも多くの方々に述べ伝えたいというものです。ですから洗礼とはこういうふうに一つの終わりであり、そしてそれと同時に新しい始まりでもあります。まあ、出身する兄弟姉妹は水の中に潜ります。このようにしてイエス様も我々のために死に行かれ、我々の贖いのために代価を払っていてくださったのです。洗礼を受ける人々は水の中沈められます。つまり見えなくなる。このようにしてイエス様も葬られ3日間見えなくなったのです。また洗礼を受ける兄弟姉妹は水の中から上げられます。このようにしてイエス様は死からよみがえられたのです。イエス様は死に打ち勝ったお方です。まあ、死を克服してくださった勝利者であられます。この主は生きておられる方です。そしてこの主はもちろん今日も罪を許したいと願っておられるお方です。また汚れた過去を清算し新しい始まりを与えたいと切に望んでおられます。先祖の兄弟姉妹のために最も大切なのは一体何なのでありましょうか。パウロはイエス様に出会った時、彼の初めの祈りは本当に素晴らしい祈りだったんです。どういうものであったかと言いますと、主よ、私は何をしたらいいなのでしょうか。最も御心にかなう祈りではないでしょうか。他の人々のようにならなくちゃいけない、同じことを考えなければならないということは全然大切ではない。人間はみんな違う 誠実ですか、性格を持っているから、みんな同じようにならなくても結構。